驚くほどの和也くんのダイエット根性。
痩せようぜ痩せようぜ、ワンサイズポッドキャスト。
5月31日おまけ配信。
うーん、伝わりづらい。
どうも、手錠をはめてお送りします、アルビノエンターテイナー和也浩二です。
どうも、フリーハンド中澤雅智です。
この手錠のおもちゃなんだけど、うん、手錠のおもちゃがね、ずっとうちには置いてあったわけよ。
そうだね。
おもちゃとして、またはオブジェとして、
うん、オブジェとして
置いてあったんだけど、なんかちょっとぼーっとしてる時に、うん、あ、手錠してみようって思って自分に手錠かけてみたの、
うん、
したらタバコを吸うのも一苦労なわけよ。
あー、まあね、
そうだね。右手で出して、
うん、
この状況が見えないけれどもそのまま喋っていくけど、
うん、
右手でタバコを一本出して、
はいはいはい、
で加えて、
うん、
で、まあ、右手か左手でライターを持って火をつけるわけだけど、うん、全部両手くっついてきちゃうわけね。
そうだね。
ああ、タバコ、しかもこうタバコを吸ってる最中も右手は、あ、左手は休ませて右手でこう吸ってたいんだけど、うん、右手を口元に持ってくると左手もついてくるわけじゃない。
そうだね。
なんか左手も休めないみたいな、うん、で、ああ、なるほどねとか思ってさ、
うん、
でトイレ行きたくなったからトイレに行くわけじゃん、
うん、
でショーをする描写を今から事細かにしますけど、ベルトにね手をかけるじゃん。でベルトを外すときは、まあ、両手だよ普段、
うん、
だけど両手なんだけど離れないわけよね、手錠しているから、
うん、
距離が、
うん、
だからベルトのバックルをカチッと外して右から左にベルトをキュッと抜きたいんだけど、片っぽでバックルを押さえて片っぽをベルトの帯に
持
って
やりづらいな、
シュッて開きたいんだけど、うん、開かないわけよね、
うん、
でうってなりながらこう、
まあ、
昔懐かしピグモンかガラモンみたいにこうなるわけじゃん、
うんうん、
でギュッてベルトを取ってボタンを外して、
うん、
チャックを開けるのも
左手で、まあ、支えがね、
左手でズボンを持って、うん、右手でチャックを下げていきたいんだけど、
うん、
そんな可動領域がないわけ、
うんうんうん、
ってなるわけじゃん、うん、でショーをするわけじゃん、
うん、
あれね、
うん、
ショーをするわけじゃん、
うん、
でズボンを上げるわけじゃん、
うん、
でまたその繰り返しが起こるわけだよね。繰り返しというか巻き戻しだよね、
うん、
チャックを左手でズボンを押さえて右手で上げたいんだけど、ギリギリ右手届かないみたいになりながらキュッて上げて、でなんかベルトもペロンって横になってるのを両手で迎えに行って、で両手でこう戻ってくるみたいなことをやるわけよ、うん、そんなアホみたいな遊びをしながらね考えるわけ、
うん、
ほら僕余計なことを考えるタイプじゃん、
うん、
考えるわけよ。このいわゆる手錠のおもちゃで、
うん、
両手の自由を奪うっていうことはどういうことかと。で、何かを失った時に、または何かがもともと不足している時にこそ、人っていうのは、進化だったりとかね、
新しいものというかね、まあ、
そう、発見、
うん、
発明とかに、こう、能動的に、体も脳も動くのかなとか思うわけよ。
それはあるかもしれない、うん、
自由がない時に自分はどうしたいとかさ、どう自由になりたいとかっていうイメージがこうブワーって湧いてくる感覚を僕は知ってるの、
うんうん、
だけど最近に関しては言っちゃえば自由すぎるほど自由なわけよ。
うんうんうん、
やりたいことはやればいい、
うん、
好きなようにやればいいみたいな状況にあるわけね。だから何かこの自分の中での変なんだけど束縛が不足している感じ、
うんうんうん、制限、
うん、
リミット、限界、
そう、ルールがないゲームが面白くないような感じ、
うんうん、
を感じててね。
うんうんうん、
ああ。
あれだね。あの、仮面ライダー兜で例えると、クロックアップには、時間制限がないから、超高速バトルの緊張感があんまりないとかね。
うん。
うん、伝わらない。
全くね。
映像はかっこいいけれども、かっこいいだけとかね。
うん。
うん、伝わらない。
うん、そうだね、
うん。
それは伝わらないんだけども。ね、でもそう、その、何か、 不足している時、失った時とかに感じるあの感じっていうのは大事にしたいなって思ってて、今日おまけ配信だっていうこともあり、喋りたいことを延々喋っていきますけど、多分そのうち飽きるんでもうちょっと我慢して もらえればいいかなって思うんですけど、
はいは
い、僕が生まれた時に失っていたものっていうのが色素だったりとか、うんうん、視力だったりとかするわけよね、うん、その視力がそもそも不足している、まああって当たり前だと言うんだったら欠如しているっていう、
うん、
その能力の制限っていうのが僕をここまでなんというかバイタリティで支え続けてきた気がするんだよね、
うんうんうんうん、
人ができて自分ができないポイントに関してどうクリアするかとかっていうところで全力を注いできたような気がしたんだよ、
うん、
でそれで言えばさ、僕もうちょっといけんじゃないかなっていう感覚というか、
うんうんうん、
今ほら何が欠如してるかって金が欠如してるじゃない。春日浩二にはさ、
うん、
あって普通だ
と言うんだったら、
いやあって普通の量の金すら欠如しているわけだ、
うんうんうん、
わけだ。
そうだね
ここから何か見えるものはないのかと、
うん、
そういうふうに思ったよね。
大事なのはそこかな。
まあいろいろひっくるめてなんだけど、
うん、
失ったもののその影を追い求めることとはちょっと違うんだけど、
うんうんうん、
失ったたら何が見えてくるのかっていうところを見ようとしないとへこむなって思って。
ああ、それはあるかもしれない。
そう。
例えば、例えばは良くないって話してるのに言うけども
、例えばが良くないわけじゃない。
いやいやいやいや。
シンプルなものをより伝えるために例えるわけだから。
例えば僕は声優っていう仕事をやってるし、うん、まあ時にはイベントショーとかもやってたりするんだけれども、うん、こんな僕から声がなくなったらどうなるのか。
うん、もうゴミだね。
発狂するね。
もうゴミだね、
うん。
周りから見てももう、声のない中澤雅人なんてもう、必要ない。
まあ、人生は。
あ、でも、
うん、
そう、それこそ、その、例え合ってるんだよ、
うん。
声がなくなった、とするよ、
うん。
で、大きなものを失うよね、
うん。
だけど、自分が命を持っているのであれば、
うん、
次にどうするかなんだよね。そして何が見えてくるかなんだよね、うん、
これまではさ、その声優っていう仕事に憧れて、
うん、
いろんなことやって声優としての仕事をいろいろ やらせてもらってたんだけども、
うん、
それをなくした時に、まあ、前もなんとなくちょっと話したけれども、自分がどんな人間になりたいのか、
うん、
自分がどうやって生きていきたいのかっていうのが見えてくるのかなっていうのは、
うん、
そこにようやく挑めるのかなって思ったりもする、
うん、
からやっぱそういうのを考えるのって大事なんだろうなって思って。
だって中澤雅人の声が失われたとするならば、うん、もっと人に的確に物事を伝えようとするから、
うん、
多分出てくるメッセージも整うんだろうし、
あれあれ
自分が物を言えないけど人とのコミュニケーションが必然となるわけだから、
うん、
人の話をもっと聞くようになるかもしれないし、
あれあれ
そういった意味で中澤雅人の一番大事なものがもし欠如したとしたら、うん、進化に向かうと思うんだよね、うん、能動的に。それがそのここからの話がなんていうかぐっ産んでるんだけどぐじゅぐじゅと産んでるとこなんだけど、
うん、
じゃあ失わなければそれに気づけないのかっていうところもあったりするわけです。
そうだね、うん、
人って残念なので、
うん、
失った時に気づくことが多い、
うん、
ただじゃあなぜ失う前に気づけなかったのかとか思ったりするよね、うん、
あるね。
それ考えすぎると、うん、あのネガティブスパイラルにはまるんであんまり考えすぎない方がいい、
うん、あんまり良くはないんだけども、
いやでもそうなんだよ、うんうん、だから今仮に、満ち足りている人がいるんだとすれば、その人こそ新たな進化についてもっと究極的に目を向けてもいいんじゃないかなって思うわけです、うんうんうん、満ち足りているんであれば、
う
もっとその下向きのベクトルじゃなくて完全に上向きのそれ以上のものを追い求める力があるはずだと思うんだよね、
うんうんう
ん、いろんなものを失うと弱るじゃん。
まあ基本はね、
大体のことが、
うん、なくすっていうことはね、
そう。だからなくした後に、まあこの前の配信じゃないですけど、じゃあリボンで行こうって思うと、それまでのものよりもものすごい量のエネルギーを必要としたりするわけよ、
うんうんうん、
きついところからのスタートだから、
うん、まあ、
そんなのするよりも結構まあまあ大丈夫な時に本気で進化に向かって全力を注いで入れられればどうだいって思うよね、
うんうんうん、まあ満ち足りてる状況に多分あぐらをかいてはいけないんだろうし、
そう忘れがちだけどね、うん、
絶対に積み重ね続けないと、それこそちょっとずつなく、あのね、本当はなんだけれども、一気になくなるんじゃなくて、実はちょっとずつなくして、気づいた時には取り返しもつかないぐらいなくなってるから、すごい衝撃を受けるんじゃないかっていうことを感じる時もある。
まあ特にお金とかね、
お金とかね、
恋人の心とかね、うん、実はだんだんなくなっていったんだけど、うん、ゼロになった時に気づくみたいなことだよね。まあそのことをね、一人考えて、
うん、
それこそおもちゃの手錠をはめただけでこんなことを考えられてるうちはまだまだ健康的だし、
うん、
進化に向かっているじゃないか意識はと思ったね。
あえてね、制限を与えるっていうのもね、
そう、
うん、でもこれはあれじゃん、その現実生活もそうだけれども、
うん、
にも多分役に立つことだと思うんだけども、
うん、
物語とかでも結構あったりするわけで、うん、何らかの制限を与えることで思考するわけで、
うん、そうなんですよ、うん、それがシナリオのドラマ剣理論で言えば、
うん、
まあベタなもので言うとね、
うん、
今会いに行きますでもいいんだけど、
うん、
命が失われている瞬間に生まれる多くの感情っていうのがあったりするわけですよ、
うんうんうん、
それがね、まあドラマだからドラマでいいんですけど、
うん、
実際自分がそうだったら悲しすぎるじゃん。
そうだね。
死ぬまでその思いに気づけなかったなんて悲しすぎるよね、
うん、
だからうん、普段から感じてでもいいんじゃないかって思うよ、
うんうん、
僕のおじいちゃんが死んでもうそろそろ1年なんですけど、
うん、
そう思いますね。で、僕の先人がね、おじさんなんだけど、ただの、
うん、
ただのお世話になってるおじさんなんだけど、その人が言ってくれてたことですごく感謝したことが、
うん、
じいちゃんにありがとうと言っておけと、
うんうんうんうん、
まだ別にじいちゃん死ぬ死なないの状況じゃなかったけど、もうじいちゃんにありがとうと言っておけって口酸っぱく言われた時期があって、
うんうん、
まあ、なんとなくうんって思ったから、なんとなく意識的に話をしたりとかする時期を設けたのね、自分で、
うん、
だから多分亡くなった後後悔やそういった意味での悲しみはなかったんだよね、
うん、ああわかるわかる、うん、
うん、
だってさ、死んでからさ、なんか相手が死んでからさ、なんか伝えようとしてもさ、
うん、
すごい、まあすごく端的に言っちゃえばさ、自己満なんだよね、
うん、
その人には言ってるつもりだけれども言えてない、
うん、
本当はそれは生きてる間に言っておくべきことだったんじゃないのかなとかね。
で、それがねできるじゃないかっていう一つの例なわけですよ。 それは死んでから気づくことがあるのはもちろんそうなんだけど、うん、死んでから気づくこともあるかもしれないから死ぬ前にやれることっていっぱいあるよなっていうのは、いわば失う前に行動を起こせることじゃん、
うん、
そういうのに目を向けられる人間でありたいよね、
うん、だしその物語、僕だったらね、その物語を通してそういうのを伝えられたらなと思うし、
うん、
だからそのただ 感動して泣けばいいわけでもなく、自分の人生にその感動をどう生かしていくか、
うん、
失ってから気づくんだよねっていうようなメッセージが物語から来たんだったら、じゃあ自分は失う前にいろいろやろうよっていうのとかになるのが多分一番生産的というか、
そうですね、うん、そういう風にありたいよ僕は。本当に根源として人間は前に向かって歩くものだと思っているので、
うん、
前やちょっと先の未来とかを見ながら、今わざわざ何か大失敗とかをしなきゃ気づけないことなんかないので、
うん、
ずっと前を向きながら歩ければいいんじゃないのって思ったりはするよね。
そうそうそう、わざわざね失う必要なんてないんです。
そう、
うん、
そうなんです。だからもうわざわざ貧乏生活なんかする必要はないんだよ。
ないんです
やめときな貧乏生活なんかしたってね、
うん、
1個ぐらいしかいいことない、
1
個はねいっぱい話の種ができる
まあまあね、まあね、
貧乏生活は話の種になるんで、うん、それはまあいいことの一つです。
想像だけだったら話の種にはならないからね。
苦しいから、うん、いや貧乏は苦しいからね。
貧乏は苦しいよ本当に。
やめなさい本当に。
本当、
うん、
仕事、まあ、あの大塚明夫さんって、はい、声優の大先輩の方がいらっしゃるんですけども、うん、その方が何かのインタビューでお話しされてたのは、うん、まあ、なんか結局役を作るのってその想像の経験の部分ももちろんあるけれども、想像の部分もすごく大きくって、
うん、
例えばね今漫画とかアニメとかだったらもう当たり前のように人間じゃない存在が出てくるわけで、
うん、
じゃあその役を演じるのにそれになれっていうのは無理な話じゃん、
うん、
じゃあ何を見ればいいのかって言ったらそれらにも感情があるわけで、
うん、
それらの本当の言葉の中から見える感情を読み解けっていう話になるわけで、
うん、
そこは想像で自分の経験とつなげて初めて経験がそこで生きてくるっていう話でをされてて、うん、そういう意味ではわざわざこうなくす必要もないし、
うん、
わざわざそれ自体になる必要もない、ただ、うん、自分の中にあるもの感情であったりするものを見つめ直してみなさいよとか、足りないなって言われたり思ったりしたんだったらそれをもっと満ち満ちたものにしなさいよっていうところなのかなっていうのを思ったりするなっていう、ね、
そうだね、
うん、
でも中澤さんが喋り始めた中で僕少しずつ飽き始めちゃったからそうだねっていう感じではあるんだよね。
この流れでじゃあねちょっと、
うん、
あの話したいのはね、
お、
一個ね大きい作品に出演させてもらったみたいなのなんかで話したと思います、
うん、
俺まあ、もろもろの関係でタイトルは言わないんですけれども、
うん、
すごく運命的な役に出会って、
うん
うん、どう運命的だったのかっていうとびっくりするぐらい共通する部分が多いんですよ、
うん、
もう、
うん、
友達とか家族に言わせると当て書きかっていうようなね、
うん、
やつだったんですけれども、まあなんだろうな、不思議な縁というか何を話そうとしてたんだろうなそれは誰にもわからないんだけど、
う
ん、
もう僕に聞かれてもわかりませんけど、うん、
ただなんだろう、そう、まあ、さっきもなんとなく、うん、
見失ってから気づくこともあるんでもう話の大元を見失ってからでも次のことを考えればもうそれでいいです、
うん、まあそのさっきのそうなくしてから気づくことがあるっていう話じゃないんだけれども、
うん、
そのキャラクター、もうなんだろう、何話そう、いやシンプルに言うと感謝なんだけどね。
シンプルに言っていいよ。
シンプルに言うと感謝なんだけれども、うん、そういう役に巡り合えたことであったり、うん、こんなにもなんだろう、変な言い方すると自分らしいものを伝えられる、
うん、
その子を通して、
うん、
っていうのは これはすごい運命的だなと。
そうだね、うん、中澤マスモに関しては上手な喋り方に関してはもうずいぶん前に失っちゃったからね。そういった意味では、うん、そのキャラクターとの出会いが一つ自分の失ったものを補填するようなことにはなったかもしれないよね、
うんうん、すごいね愛しいんだよそのキャラが、
うんうん、
ただ、まあ、あんまり、めですぎるとね、
うん、
なんかちょっとプロとしての仕事からはちょっと逸脱してしまうから、
うん、
ちゃんと見極めないと逆に作品であったりキャラクターであったり自分以外の、自分がこれから出会うかもしれない作品とか自分がこれまで出会った作品とかにも失礼なことになってしまいそうだから、
うん、
その見極めは大事だけども、でもいい役なんだ、
うん、
本当に、うん、僕本当にその生き死にがについてはすごく自分の人生で深いところに根ざしてて、
うん、
まあラジオでも何回か話してるけど僕不老不死になりたいって言ってるじゃん、
うんうんうん、
できたら、
うん、
それはもう
もじゃもじゃっつった今もじゃもじゃ
もじゃもじゃ言うてへん言うて、
あ、言ってない、
もう死ぬのが怖いっていうのが根っこにあって、
うん、
今でも時々こう夜ふわーって、ああ こっからどんなにやりたいことがあってもこっから先何もなくなると思った瞬間怖くて怖くて寝てらんない時も未だにあるんだけども、
うんうん、夜泣きしちゃうからね、
うん、泣きたいよもうそうなるといつも、
うん、
未だにその恐怖全体が拭えてるわけじゃないけども、でもなんだろうな、こうその物語を通して、
うん、
あ改めて、あ幸福な死っていうのを目指すっていうのもありなんだなっていうのは思ったこと、
うん、そうだね、うん、それこそ有限な命だから考えやすいことがあるんだよね、
うん、
無限なものを手に入れられないっていうところから見えることが多分あるんだよね、
うん、
僕はよく思いますね、その失うことが怖いよりはもう少し落ち着いてというか、
うん、
うん、まあ、命とかって言っちゃうとちょっと重たすぎるんで、うん、違う話ですけど、
うん、
お金がねないないって言っててもさ、
うん、
まあお金は有限なんですよ、自分の手元にあるものしかないんだから。
そうだね、
だけどそれを失わないように保守に走っていてもどうにもならない時はどうにもならなかったりして、
うんうんうん、
それよりは正直しんどいんだけど飲み会に行った方が結構明日からハッピーになったりしたりすることもあるわけですよ。
確かにそうだな。
それが、
うん、
有限だっていうところから何を見るかっていう感じな気がするんだよね、
うん、
人間なんつうものはね、
うん、
ええ、
有限のものからね何をしていくのか、
うん、
どう使っていくのか、
うん、
お金の話だったらね、
うん、
っていうのは確かにある。
そうだから言ったら、そう言ってしまえばこちら側サイドでね、
うん、
窮地に追い込まれている皆さんと共感するんであれば、だからこそ見えているものがあると思うんで、その今追い込まれて見えているものに関して結構強くしっかりと、じゃあどうすっかなって見据えたらいいんじゃないかなって思うし、
うん、
まあ、こちらサイドの負け惜しみじゃないですけど、そういう論法で言えば満ち足りてて何も感じられない人の方が不幸だ。
それはでもそうかもしれない
って、
うん、
いうことを思ったよ、
うん、
手錠をかけながらトイレでおしっこをしながらあれつってね
、まあ、別にわざわざその制限をかける必要はないし、なくす必要もないけれども、
そうだよ、おしっこしたいんだったら手錠外せばよかったんだよ、それは
それはそうだよ。
でもなんだろう、あるそれが自分が持っていることであったりとか、あることにはやっぱ感謝はしないといけないよなっていうのは思う。
うん、
うん、感謝大事。
そうですね、うん、そんなところです、
うん、いただきますとごちそうさま大事。
はい、
はい、
そういうことです。
そんな感じです。
うん
うん、
まあ、僕もですけど、うん、中澤さんも何か大事なものをいっぱい持ってないですから、うん、これから危ぶまれますけど、
これからね、
うん、
いや逆だ、これから。
そうだね、うん、言ったらたくさん普通の人が持っておくべき、知性とか、
知性とか、
あるべきトーク力とか、
家庭とか、
まあいろいろそういうものを持ってない僕らだからこそ、うん、普通の人とは違った進化を遂げるかもしれないっていう、
うん、
その淡い希望にかけてね、
うん、
やっていけばいいんじゃないですか。
そうだね、
はい、
うん、
足りないところがいっぱいありますけど、なんとかなるんじゃないですかね。
なんとかしてこうよ、
ええ、
うん、
みんなと楽しく生きて、
うん、
楽しく死んでいきたいと思います。
そうだね、
はい、
みんなにありがとうって言って見送られるのはやっぱいいだろうな。
うん、
頑張ろう。
頑張りましょうね、うん、はい、
はい、
それではあれ、今回はこんな終わり。
あ、前回もなんか結構しっとりいったよね、
うんうん、まあでも、
まあ、次の配信があるんで。
そうだね、
うん、6月1日
今回そんな回だし、
うん
うん、いいじゃないですか、
ね、はい、あのトークテーマスマイルのね、うん、のメッセージとか募集してるんで、
うん、
ぜひぜひお送りください。
まあ、
はい、
今から送られても多分もう6月1日には読めないと思うけどね。
あ、そうだった、
うん。では、終わっていきます。
あれあれ、
はい、これまでのお相手は、そういうことを全部ひっくるめて一生ドキドキしていきたい、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
そういうことを全部ひっくるめて感謝と愛を込めて仕事をしていきたい、中澤マストモでした。
さよなら。
さよなら。おー、粕谷、最近何やってんの？
おー、中澤さん、最近何にもやってない。
うっそ、何言ってんだよ。そんなのな、いろいろやってんじゃん。俺見てんだよ、何気に。
実はいろいろやってる。
でも何やってんの？
ね、
うん、
あれとこれとそれとどれもやってるんだよ、ね、
そうなんだ。俺もさ、あれとこれとそれと、あとあんなこともやってんの、こんなこともやってんだよ。
語り尽くせないから続きは
ウェブサイトで。